ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第730回目の配信になります。ですね、今日だいぶ違うと思うんですね。何が違うかというと、久々に、いつもの収録と違って、車の中からですね、トヨタオーリススタジオからお送りしております。で、 YouTube の方は、ちょっとライブ配信が少々についてできなくてですね、収録をした状態でお話をしています。で、おそらく画面に映ってるのは、車の中から私が、出てるのが映ってるかなと思うんですけども、そんな感じでやっております。よろしくお願いします。はい、この配信は安谷さん、ホワイトカラーさん、須藤さんはじめ合計15名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。またマイクロソフトチームズによるコミュニティも開催しています。この番組の編集後期や裏話、マイクロソフトの最新情報など、パソコンなどデジタルガジェットの情報などもお話ししております。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。またこの配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで、月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方はよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍などに使用させていただいております。詳しくは番組の概要欄、もしくは X のハッシュタグシャープドストリームでお知らせしています。よろしくお願いします。また YouTube のメンバーシップも始めております。こちらもよろしくお願いします。あとですね、このクラウドファンディングと YouTube のメンバーシップご協力いただいている皆さんに、ウッドストリーム Windows ジャーナルということをものを、特典でお送りしております。このポッドキャスト番組のお話した1ヶ月分の内容をですね、雑誌風にドキュメント化して PDF ファイルでお送りしています。またこれ単独の販売もしております。ノートというサービスを使った単独の販売もしておりますので、よかったらご利用ください。どんなものかっていうことね、知りたい方は、創刊準備号ってことで、サンプルとしてね、用意してますんで、そちらも見ていただければなと思います。はい、そういうことでですね、ちょっと今日は、収録状況があんまり良くないというのと、ちょっと私の体調の関係で、ちょっと短めに、お話をしたいと思います。で、大体短めにって言いながらね、結局30分以上喋っちゃうってこと多いんですけども、まあ、ちょっとそれなりに話したいと思いますので、よろしくお願いします。今回のお話ですね、ちょっとまあ短めってことで、小ネタですね、なぜか Windows がスリープから復帰してしまえる謎現象についてという話と、最新の Windows 11のインサイダープレビューの情報についてお話したいと思います。ですね、じゃあ最初のお話なんですが、なぜか Windows がスリープから復帰してしまうという話をしたいと思います。これはですね、まあ、どういった状況かというと、デスクトップパソコンで有線 LAN をつないで運用している方、まあ、使っている方で、スリープしました。OS の Windows をスリープさせましたってところで、スリープさせたんだけど、ほっといたらいつの間にか復帰してる。スリープさせて止めてるはずなんだけど、ふっと気がつくと、ね、突然、ふえーってファンの音が鳴り出して電源が入ったように立ち上がってしまうとかね。あとこう席戻ってきたらいつの間にかあれ確かスリープしたはずなのに普通に立ち上がっちゃってるってことがあると思います。これ謎の怪現象という感じなんですけども、これね、実際私もよくやるんですよ。で、ノートパソコンだとまあ Wi-Fi なんでそんなことはないんですけども、デスクトップパソコンで有線 LAN 接続してるとこの現象が起きることがあるんですね。で、これなんでかっていうと、ネットワークボード、これに起因するとこがあるんですね。で、これなんでかっていうとですね、ネットワークで、これマイクロソフトの方も、ネットワークアダプターの電源管理設定っていうところでウェブサイトに紹介をしているところがありまして、で、ここにもちょっと触れてるんですけどね、ネットワークに何らかのこうパケットが入ってくる、まあ、パケットが何らかの通信が入ってくると、それによってスリープ状態を解除してしまおうっていう動きをすることがあるんですね。で、これ設定でそういうことができてまして、で、これね、ここにマイクロソフトの方でネットワークアダプターの電源管理に関する情報ってことでね、こう公式文書として出てるんですけども、まずですね、デバイスマネージャーを開きます。Windows ですと、Windows 11とか Windows 10とかだと、Windows キーと X のキーを同時に押して、デバイスマネージャーってメニューに出てきますね。このデバイスマネージャーを開きます。そうするとですね、 デバイスマネージャーのネットワークアダプターという項目がありますので、そこで実際使っている有線 LAN のネットワークアダプターをクリックして、右クリックして、プロパティっていうのを選びます。で、ここにね、実際このネットワークアダプター、ネットワークアダプタープロパティって出てくるんですけども、ここにですね、電源の管理っていうのが出てくるんですね。これ実際そのネットアダプターによって電源を入れるとか、これまた別の機会に WOL って機能でお話ししようと思いますけど、電源を入れるとか、あと電源を落とすとかですね、そういった制御をネットワーク経由でしますかという設定なんですね。で、ちなみにさっき Wi-Fi だと出ないって言ったんですけど、Wi-Fi にはこの電源の管理とか出てこないんで、有線 LAN についてはこの機能が出てきます。で、ここにですね、電源節約のためにコンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにするというのと、そのチェックを入れると、このデバイスでコンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにするっていうチェック項目があります。これがですね、通常これがオンになってます。チェックが入っている状態です。で、これが入ってると、このデバイスでコンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにするっていうのを入れてると、何らかの要因で、何かの通信が入ってきたところを契機に、スタンバイ状態を解除してしまう。そのスリープ状態を解除してしまうってことがね、起きるみたいです。というところで、対策としては、チェックを外すんですね。このデバイスでコンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにするというのをチェックを外します。これだけでいいです。これで OK ボタンを押していただくと、念のため再起動とかするといいかもしれませんけども、これをやるだけで、突然スリープから復帰してしまうとかね、そんなことはなくなると思います。で、これ厄介なのが、インストールした直後にやるっていうと、わかるんですけども、これね、Windows アップデートだとか、なんかそういったことをやったときに、自然じゃないんですけど、いつの間にかこの設定がオンになってしまうこともあるんですね。だからなんか Windows アップデートした後に、あれ、なんかスリープが自動的に解除されちゃうってことが私あったんですけども、それでもう一回設定見てみると、ここのチェックが入ってるっていうことがありました。そういうことがあるんでね、まず設定見ていただいて、で、なんか、いつの間にかまた復帰しちゃうような現象が起きるっていう時があったら、この設定をもう一回見直してみてください。ここら辺はね、結構マイクロソフトの方から詳しく情報も出てますので、こちらもドキュメントもね、合わせて見ていただければなと思っております。はい。じゃあ次のお話なんですが、明日の Windows が見えてくると、Windows インサイダープレビューの話をしたいと思います。最近動きがないねなんて言ったところでまた動きが出てきたカナリアチャンネルなんですけども、今回ね、カナリアチャンネルとベータチャンネルと、そしてリリースプレビューチャンネル、これが出てます。リリースプレビューチャンネルっていうと、が出るっていうと、もうそろそろなんか正式リリースで機能アップが来るんじゃないかなと思うんですけども。じゃあまずカナリアチャンネルですね。ビルド26217。こちらのリリースが出ております。で、ここのリリースはですね、そんな大きなリリースとは言えないんですけども、全体的に、一般的な改善と修正の小さなセットが含まれてますということで、ちょっとバグ修正しましたとか、あとドキュメントに細かく書いてるんでしょうけど、実際細かい修正をしましたっていうのをやっています。で、さらに、変更点としてはですね、2箇所ですね、設定画面、PC の名前の変更という、コントロールパネルの画面と、あとは日付と時刻の変更という画面ですね。この2つの設定画面。これが、Windows 11の画面インターフェースに合わせたデザインにし直しましたという発表がされています。で、実際ですね、見てみると、パソコンの名前を変更する画面、たまに開くと思うんですね。もしくはその本当に初期設定時に開くと思うんですけども、今までの画面って、今の Windows 11でも、バックがブルーの状態で、ウィンドウなんですけど、バックがブルーの状態で PC 名を変更するっていう画面が出てくるんですね。これ結構ね、Windows 10の頃の画面だと思うんですけど、これがそのまま古いデザインのまま残ってたんで、これを Windows 11のフォーマットに合わせましたっていうところで。どんぐらい合わせたかっていうのはあるんですけども、今までバックがブルーだった画面に対して、今度バック白になったですね。確かにこれ Windows 11の他のコントロールパネルとか設定の画面に合わせたデザインにしてるってとこで、この名前の変更というのは、PC 名を変更するっていう、このダイアログボックスですね。これが変更になりました。 それともう一回その日付と時刻の設定っていう、あの時間の設定とかカレンダーの設定とかですね、それやる画面も変えていますと言ってるんですが、ちょっとこちらにサンプル画面がなかったというのと、実際私のとこでもインサイダープリビュー試したんですけども、変更しているように見えなかったんで、ちょっと画面は出してませんけども、そういった変更が加えられているというものになります。まあ、これがカナリーチャンネルって感じなんで、これはね、まあ、ちょっとしたユーザーインターフェースの変更なんで、まあ、ちょっとしたつってもね、これ変えることは大変だと思うんですけども、近々また Windows 11のベータとかにもね、降りてくるのかなと思います。そして次ですね、Windows 11 Insider Preview Beta チャンネル、これが1件出ています。ビルド22635-3640というビルドが出ています。こちらはですね、まあ、いろいろこう変更が加えられたり、あとも修正とかも入ってるんですけども、大きいのがですね、ファイルエクスプローラー。ここで変更が入っています。ファイルエクスプローラーの、あのアーカイブですね。ZIP だとか、あとまあ最近のインサイダープレビューとかに出ています 7ZIP だとかっていうのが、出てますけども。あ、これあの、回答できる方はもうフルサポート。フルサポートって言っているか分かりませんけど、いろんなアーカイブサポートしてますけども、実際アーカイブを作成するっていうところですね。そこはまだ全部サポートはしてないんで、なんか徐々に追加されてるっていう状況です。で、ここがですね、あのファイルエクスプローラーのミニクリックをした時のコンテキストメニューで、まあ、このファイルを圧縮するっていうのが出てくるんですけども、今まではですね、ZIP ファイルだけだったんですが、今回のこのベータ版、ベータチャンネルからは、7ZIP と、あと GZIP、BZIP2、それとさらにオプションで、TAR ですね、このアーカイブが、アーカイブで圧縮する、操作するってことで対応するってことが出るようになりました。これ私も今ベータ版を入れてるんですけども、ちょっと私の環境ではこれのメニューがまだ出てこないんで、まずまあこれマイクロソフトの画面をお見せしてますけども、こういった変更が加えられます。そしてですね、絵文字の追加がありました。絵文字 15.1 っていう企画があるんですね。これ絵文字のサイトがありまして、まあ、これユニコードのサイトなんですけど、これ前もご紹介しましたけど、これがですね、絵文字 15.1 というバージョンが、去年の1月17日ですね、結構前に出てるんですけども、出ているっていうところで、追加されました。まあ、こう、なんていうか、多様性というかですね、いろんな国の人たちの絵とか、あと、複数の人だとかね、まあ、そんなところがこう加えられたっていう感じが私してるんですけども、これが、サポートされましたというお話になっています。実際ですね、頭を水平、垂直に振る。とかフェニックス、あの火の鳥のフェニックスですね、とライム、あの果物のライムですかね、あと茶色のキノコ、壊れた鎖などの、新しい絵文字を追加しましたと。で、まあ、この絵文字 15.1 っていうところにはそのファミリー、まあ、さっき言いましたこう複数人のファミリーの組み合わせだとか、まあ、いろんな人とか、あとは人が歩いてるところの右で見たところ、左見てたところとか、あとこう車椅子に乗った方とかですね、でそういった表示が追加されますっていうことが出ていました。で、これ私の方のベータチャンネル、私のメインマシン、デスクトップマシンに出てるベータチャンネルも、この絵文字は追加されています。Windows キーとですね、ピリオド、Windows キーとピリオドのキーを押すと、あ、文字入力がなんかできる状態にして、Windows キーとピリオドのキーを押すと、絵文字のパネルが出てきますんで、まあ、ここでね、いろんな絵文字が出てくるんで、ちょっとこれ選んでみて、入れてみると面白いかなと思ってます。まあ、これ、絵文字 15.1 が採用され、対応になりましたということになります。はい。まあ、これがベータチャンネルっていうところなんで、まあ、ベータチャンネルここまで降りてきたってことは、もう近いうちにまた、リリースがされるんじゃないかなと思っています。それとですね、次にリリースプレビューチャンネルが出ました。ビルド22631-3668です。私のところの環境がベータチャンネルで3640なんですね。でリリースプレビューチャンネルが3668って先の番号になってるんですね。だから今私の環境ってこれリリースプレビューチャンネルにした方が前の先のことが試せるのかなって今ちょっと思ってるところなんですけども、こちらもですね、リリースになりましたんで、このリリースプレビューチャンネルが出たってことは、まあ、いわゆる基本的にあのリリース候補版ですんで、これ次のアップデート、もしかしたら今月末ですかね、まあ、想像ですけど、推定ですけども、D リリース、第4火曜日のアメリカ時間の翌日日本だと、この水曜日、29日ですかね。 多分5月29日にひょっとしたらこれが適用されるかもしれません。で、これがそのモーメント6なのか。なんかモーメント5ってのは実はなんか2月に出てたらしいっていう話もあったんですけども、そのところでね、変更が加えられるかもしれません。で、このリリースプレビューチャンネルの内容なんですけども、これ実際私もリリースプレビューチャンネルのビルドは、Windows 11の環境をちょっと仮想環境で用意してまして、そこで今ちょっと見てるんですけども、すぐはね、全てに反映はされてないみたいなんですけども、新機能としてはですね、これ中国版だけみたいなんですけども、PC マネージャーが追加されますということになります。PC マネージャーって前紹介しましたけども、Windows のクリーンナップをしてくれるツールですね。メモリの無駄な領域を開放したりとか、ディスクの無駄な領域を削除したりとかっていう機能。まあそういったツールですね。これ Windows では標準で入っている機能なんだけども、いろんなサードパーティー製のツールじゃなくて、Windows の標準機能を使って安全に消すという機能です。で、これ PC マネージャーっていうのが今すぐダウンロードして使うことができるんですけども、これ私も今マシン入れてますけどね。で、これがどうもね、これ中国初なんですよ、このソフトね。これが中国語版のデバイスに追加されるっていうことで、ついにいよいよね、Windows の標準機能に組み込まれるようです。ただし中国版だけっていう。これね、なんだろう、特殊な事情があるのか。ひょっとしたらこう、日本には降ってこないかなっていう気がしますけどね。まあ何にしてもね、使いたかったら、ダウンロードして使うことができますので、使ってみてください。それと共有ですね。これ前回のも話しましたの Windows の共有機能で、一回共有の画面を出して、例えば Explorer でも何でもいいんですけど、右クリックして共有ってやると、リンクを共有するだとか、Teams で共有する、OneDrive、OneNote、メールで共有するって画面が出てきますけども、この共有のダイアログボックス、ウィンドウの外でね、クリックしちゃうと、これ消えちゃうんですね。で、今度、消えないようにした、ちゃんとしたウィンドウにして消すときは、右上の×ボタンをクリックすると消えるにしますっていう。これ前回のインサイダープレビューのお話をしたんですけども、それがですね、もういきなりリリースプレビューチャンネルに入ってきて、つまりはその、共有の画面を簡単に消えないようにしました、というのがあります。まあそういったのがね、追加されたってことで、これも標準機能としてね、リリースがされると思います。あとね、ファイルエクスプローラーのアドレスバーって上にありますけども、ここにね、ドラッグ&ドロップができるようになるんですね。今でファイルを、アドレスバーのとこにこう、ファイルのアイコンをこうドラッグ&ドロップしても、これ以上進めませんっていう、まあ、一方通行止めのね、通行止めのアイコンが出てきますけども、それ、例えば指定したフォルダの部分に持っていくと、そのまま移動ができちゃうんですね。コピーじゃない、移動ができるのか。コントロールキーを押すとコピーができるのかもしれませんけども。そんなことができるようになりますけども、そういったこともできるようになりますというところで、ただ、すべてに対応するわけじゃないんでってことで、リリースプレビューチャンネルにしたからって全員に使えるわけではないようです。それと目立ったところだと、設定の画面のアカウントのところですね、ここに Xbox の、リンクされたデバイスっていうページが用意されて、ここにね、Xbox のコンソールの管理ができるようになるっていうのは、できるようです。コンソールの管理ができる。Xbox の、まあ、ゲームのコンソールの管理ができるようになるっていうのが追加されるようです。で、これは、これが使えるのは、個人アカウント、マイクロソフトの個人アカウントを使って、かつ、Windows 11のホームエディションとプロエディションだけっていうところになります。だから本当に個人向けの機能ですね。また、Windows 共有の追加もまたありまして、これ前回お話したね、Windows の共有をしたときに、QR コードで表現できる、QR コードのリンクを表示をしてくれるっていう機能ができますよって言ったんですけども、これがもうリリースプレビューチャンネルに出ています。ウェブのリンクのオプション、で、QR コードのアイコンが出てきたり、あとは、まあ、シェアポイントとかで共有しているファイルを右クリックして共有ってやると、QR コードを出すですね、アイコンが出てくるっていうのが出てくるんですけども、そういったのも追加されますということになります。まあ、これ QR コードで出てくるんでね、割とお仕事で例えば、スマートフォンで連携してこうアプリ使ってる場合なんかは、例えば、Windows の画面 iPhone で読ませて開くとかね。そんなこともできるんで、ちょっと私仕事で結構使えるのかなって気がしています。あとね、Windows のバックアップ機能。まあ、これ表示でバックアップ機能があるんですけども、サウンド機能の設定をバックアップできるっていう。どんな音量とか、あとどの デバイスにはどのぐらいの音量するって細かい設定とかできるようになってますけども、まあ、そこら辺の、ね、バックアップも Windows のバックアップをするとその情報も一緒にバックアップしてくれるっていうのが機能追加になるようです。なところかな。まあ、あといろいろ細かいところもあるんですけどね。まあ、Windows のアカウントの管理、まあ、あとは共有だとか、というところが、今回のリリースプレビューチャンネルの方で変更が加えられています。で、おそらくこの機能っていうのが、まあ、先ほど言いましたように新しい機能として、まあ、D リリースあたりで出てきて翌月に正式に当たるってことで、うん、今までの例でいくと5月28日29日の D リリース適用されている方、もしくは適用されてない場合は6月の第2水曜日ですかね、6月12日か、まあ、ここら辺にねこの機能が入ってくるかもしれません。まあ、ちょっとタイミングがなかなか読みづらいところあるんですけども、Windows 11ね、リリースプレビューチャンネルが出ましたんで、こういった機能っていうのがこう正式に入ってくるのかなと思います。もしくは、うん、どうだろうな、ちょっと呼び方が違うかもしれませんけどね、アップデートした内容のね。うん、で、と言ったら、もうリリースプレビューチャンネルなんで、近いうちにこういったのが入ってくるのは間違いないんで、まあ、意外とこれ気がつかないかもしれませんけどね、まあ、楽しみにしていただければなと思っております。はい。そんなとこですかね。うん、ちょっと触れましたけど、前も触れましたけど、明日ですね、5月20日、これ、ASUS がですね、NEXT LEVEL AI INDECREVEL というところで、次世代 AI PC というのを発表しますというのを言ってます。で、これなんか見てると、どうも一般的に言われてるのが、スナップドラゴンを使った、ノートパソコンを ASUS が発表するんじゃないかっていうふうに言われてます。で、実際ね、ASUS のサイトだと、もうすぐ発表ですよってところで、今これ収録時点だと、残り1日13時間21分23秒というところで今カウントアップされて、カウントダウンされていますんで、こういったのが発表されると思います。で、ちょうどこの後に、マイクロソフトも、まあ、ビルドっていう、まあ、テクノロジーカンファレンスありますんで、まあ、ここら辺でね、このスナップドラゴンに関するノートパソコン、Windows 11マシンですね。ここら辺の発表もね、こう動きがあるのかなと思ってます。まず最初に ASUS がやりますよっていうティザー広告を出してますんで、ちょっとここはね、期待したいなと思ってます。まあそういったところでね、来週の番組でこれをお話しできるかなと思いますし、実はですね、来週土曜日、ドットネット勉強会で私も登壇することになってまして、まあ、状況によってはこれに関するお話をするかなと思っております。楽しみですね。そしていよいよ来週はですね、5月21日から23日の間に、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスビルド2024が開催されます。で、これはですね、まあ、どんな発表があるかっていうと、まあ、私的には楽しみなのが、その AI PC の話が出るのを楽しみにしてるっていう感じで、ASUS の流れがあるんで、なんかこう、パソコン絡みのね、動きがあるといいかなっていうふうに思っています。で、あとは、やっぱり注目されているのは、これ OpenAI が、ChatGPT4O を出しました。O、オムニの O というところで、ChatGPT4O という、こういう呼び方が正しいかわかりませんけども、それが発表されて、で、これ実際ね、Microsoft の Azure OpenAI サービスの中ではすでに使えるようになっています。まあ、プレビューですけども使えるようになってますんで、どうもこれに絡む話が、やはり、マイクロソフトの方から出るんじゃないかなと思っています。まあ、そういったところでね、やっぱり AI かな。うん、今回も。そこら辺の、ね、発表があるんじゃないかなと思ってますんで、まあ、これもね、これはもう来週の番組で話しきれるかなっていうのと、うん、まあ、多分、スナップドラゴンとかそこに関するパソコンの話が結構出そうなんで、まあそれを話して多分いっぱいいっぱいかなっていう感じはするんですけども、まあおいおいですね、ここで発表されたネタっていうのも、こう話をしていきたいなと思っております。はい、そんなとこですね。はい。というとこで、結局なんか30分ぐらい喋っちゃってますけども、まあ今回、はですね、まあちょっと小ネタということで、どうもネットワークカードが関係していて、パソコンのスリープ状態が解除されちゃってるっていうことの対策方法なしと、Windows 11インサイダーピルビューの話をさせていただきました。まあ、今後ですね、またいろいろと、今後っていうか、多分ちょっと来週またすごいことになるんじゃないかなということで、ね、楽しみにしていただければなと思っております。 はい、ということで、今週もお聞きいただきありがとうございました。この配信が皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。美しい美術が踊る。